まずはジュエリー宇島隆さんです。
はい、毎度ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いつも楽しく拝聴させていただきます。
ありがとう、
ありがとうございます、うん、と書いてます。寒さのピークも過ぎたようですが、うん、春はまだ先でしょう。
ああ
、今室内気温 15.5 度ですね。
ちょっと上がりました。
今日ね、あのエアコン実はちょっとつけてまして、
50年前のエアコンです、
はい、多分今シーズン初めてかな。
初めて。
さすがにちょっとね、うん、あの収録前 10.6 度ぐらいあって、
ちょっと命にね。
そうなんですよ、
はい、あの触るといいか。
だから収録後にね、いつもちょっと鼻水出るんですよねで、まあ、これじゃあかんなと思って、
まあ、咳も出ますしね。
そうですね、はい、で今日は、エアコン暖房つけて、はい、15.5 度。やっぱすごいです ね。約5度、まあ、4.9 度ですか。
50年前言うてもやっぱり生きてますね。
4.9 度上がりまして、
はい
はい、ただねちょっとね、文雄君に言わなダメなんですけど、その暖房の、 あの暖房を動かすのコントロールパネルみたいなのあるじゃないですか。
あ、もう昔ですから、
あの超アナログのやつですよ。
もうね、もう本当すごいですよ。
あの豆腐みたいな形のやつが、はい、あの壁にひっついてて、
そう
でそこにW と S の切り替えスイッチがあって、
そう
あのサマーの夏の時は S やって、はいはい、冬の時は W にそのスイッチを切り替えて、
はい、はい、まずそれが最
初、はい、で下の方に、はい、あのギザギザの丸いなんかあのダイヤルみたいなのがあるんで、
ま
あ、
昔の10円玉みたいなね。
そうなんですよ、
ついてるんです
よね。でそれを設定温度に合わせるんですよね、はい、今ね、夏やったらだいたい25度ぐらいに合わせて、
はいはい、
冬やったら20度ぐらいに合わせるんですけど、今は冬なんで、
はい、
で20度に合わせて、
うん、
で別の場所にあるスイッチを、
はいはい、
これまたダイヤル型スイッチで、
はいはい、
オフとミドルとハイっていうのに分かれてて、
は
い、
そうそうそう、
で今はミドルにしてます、
はい、
まあ、中ぐらいの出力で、
ね、そうですね、
はい、やっと5度上がりまして、
はい、上がったんです。
まあ、5度上がるだけ違うな。
いやー、もう人心地ついてますよ。
15.5 度でもね、
はい、
WHO 推奨的にはまだまだ
あ
のここで収録はできないんですけど、
あ、そうですか、
まあ、我々なんで、
まあ、
まあいいでしょう。
ほんまですね。
ほんまもうちょっと上げたいんですけど、
まあまあ、
はい、
ね、シベリア帰りとしてはまあ、あのこと言い出したらまたわけわかるんだけど、
マイナス 71.2
度です。
2度ですね、はい、あの、はい、おいみやこんですね、
はいはい、まあ、まあ、40度ぐらいだと思います。
そうそうですね、
はい、
え、マイナス、
うん、40度いってると思います今日は。
あ、
はい、
それで言うとね、ごめんなさい、お便り前なんですけど、あの僕のパートナーのつぐみさんが、先日スリランカから帰国しまして、スリランカ今2月なんですけど、一番過ごしやすい気候なんですよね。あの日本で言ったら春、
喧嘩が一番少ないと言ってましたね。
喧嘩が多いのが、ね、5月以降なんですけど、2月は、ね、あの過ごしやすい季節なんですけど、それでもやっぱ27度あるらしくて、で、あの成田空港着やったんですよね、
はいはい、
スリランカから。
あ、なるほどなるほど。
あのなんでかっていうと、あの関空からスリランカの直行便がないんであ
、ないんですか。
あの、まあ、関空しっかりせよと思いますけど、あ、まあ、スリランカの空港から成田空港まで直行便で帰ってきたら、
はい、
その時の成田空港の温度がマイナス2度です。
あ、そうですか。どこ行っとんねんっていうの
すごいっすよ
ね。
あのプラマイ、まあ、約30度。
あ、なるほど、
まあ、それ考えたらね、
はい、
まあ、あの10度から15.5度、
う
ん、まあ、5度ぐらいの差ですよ。
そうそうそうそう、
大したことないですよね。
そうですよね、
はい、
まあ、大宮君が40度ですからね。
そう、マイナスね。
まあ、こんなもんですよね。
そうですね、はい、というわけで、タカさんです。
何かよ
う
分からない、
はい、すみません、タカさん途中で終わってました。
よろしくお願いします。
お風邪などお召しにならないように願っております、
はい、ちょっと召してましたが、まあ、なんとかないですね。初めてますから
、うん、風は怖いですね、本当ね。
本当ですよ、
はい、ジュエリー上島一同もおかげさまで元気にしております。
あ、もうなんせ機械時計はね、ジュエリー上島ですから。
そうですね、
はい、
あのまた奈良は寒いですからね。
そうです、冷えますね、
はい、お大事してください。
ちょっとあの事務所が川の近くだったりしてね。
そうです、
冷えるんちゃうかなと心配してますけど、
はい、はい、上島さんも元気で私よりも活発に仕事に励んでおります。
よかった。
先日もプリンターが急に壊れたので、すぐ近くのケーズ電機で購入しようと向かいました。店内はほとんど無人状態で、レジの店員さん以外店内に人の姿はありません。
どういうことですか。
こんなことで店としてやっていけるのかと他人事ながら心配になりました。
あ、寒すぎて、
はい、かな、
はい、
ネットでの購入がメインになる中で、
うん、
いつまで大きな家電量販店の店舗が維持できるのか、いささか心配になりました。
これ本当いささかでなくし、かなり心配ですね、
はい
はい、
さて、
ああ、
宿り温泉のお話は、
はい、
JOBBB で話をしましたっけ、
はい、
竜神温泉の話はした覚えがあるのですが、は
い、宿り聞いた、
まあ、竜神温泉は僕も近くまで行ったんで、はい、覚えてますけど、
なんで宿りっていう名前知ってるのかね、知ってます
かね、はいはいはい、宿りはひらがなで宿りですね、はいはい、もしも重なっていればご容赦を、
もう何回重なっても
多分話はしていないと思います、
はい、わかりました。
先日1月25日の土曜日、幼なじみ3人で、うん、和歌山県橋本市にある秘境の隠れ湯の宿り温泉に行きました、
はい、
お昼ご飯は時々どうしても食べたくなるタンシチューの隠れた名店、
ね、
和歌山市内の和歌山城近くにあるフライヤというお店に向かいました。
面白い名前ですね、
はい、カタカナ、
はい、
フライヤ、
あげきって言うんですかね
それはまあかもしれないな、はい、ちょっと呼んでみましょうか、
はい、
この店は誰にも教えたことのない店ですが、
すいません、
まあ、僕らのラジオで言う分にはね、まあ、大丈夫だと思います。そうですね、
はいはい、
しんちゃんがより元気に回復するように、
はい、
今回連れていくことにしました。
あ、よかった、うん、
フライヤーは1933年、はい、昭和8年、
はい、
昭和8年ってあの御堂筋線開通じゃないですか。
関市長ですね。
ねえ、
はあ、
前 お父さんの方、
ね、お父さんの方もう仙台中からね、
はい、あれ、はい、梅田ナンバーでしたっけ。
梅田ナンバーでしたね。
梅田ナンバーでしたね、
はい、確かそうやと思います、はい、静岡市、いやちょっと自信ない、
昭和6年8年
もうそれどっちかです。
あのね、大阪城もこの辺りにね3代目ができたんですよ ね、 すね、だから結構ちょっとごっちゃになってるんですよ。
あの辺りもうね、関さんが大活躍の時代ですからね。
ああ、そうなんですか。僕関はあんま知らないですけど、ね、
そうですか。御堂筋も関さんですよ、
はい
はい、
皇室料理人の河内伊三郎が、
はい、
故郷の和歌山市内で店を開いたのが始まりです。
そんな店だったんですか。あ、
うん、
お、
もう10年、あ、じゃあもう100年近い店です、
はい、
100年近い店です、
はい、
戦争で和歌山市内は空襲で焼け野原、そして店は焼失。伊三郎は戦後すぐに闇市でコロッケを売り、店を再建します。
すごい話ですね。
コロッケで店を再建、
うまいコロッケ、
あのババのぼるっていうね、
あ、漫画、
確か青森県出身の漫画じゃないです、うん、絵本作家がいて、その方があの、はい、うん、100、101匹のなんとかみたいなにゃんこのシリーズを確か出してて、 あ、はい、あ、じゃああれは加古さとしやったかな、
うん、
ご、まあ、どっちか忘れましたけど、
あ
の、ちょっと僕の好きなあの絵本作家の2人なんですけど、はい、まあ、そのどっちかの人がですね、はい、あの猫のコロッケ屋みたいな絵本を、確かババのぼりやったと思いますけど、で、まあ、結局その、まあ、コロッケ屋で活躍、猫が活躍するみたいな話なんですけど、それをちょっと思い出しまして、もしかしたらババのぼるもこの伊三郎さんのエピソードを参考にしたんかなとか、時代的にね多分結構重なるんですよ。ババのぼるもね、最近亡くなったんですけど、確か90何歳まで行きはった方なんですけど、確かババのぼる結構最近まで、
そうですか、
あのバンバって書いてババって読むんですけど、
ま
あ、ちょっとごめんなさい、今勝手に僕の想像です。まあ、なんかコロッケっていうのがその時代象徴してるなと思ったんでね、ちょっと話させてもらいましたけど、まあ、タカさんのお便りも
戻ります。
この店は洋食の店で、
はい、
一通りのメニューは揃っていて、どれも一流の味ながら値段は安く美味しい店です。
いいですね、タカさんこういう情報はものすごい詳しいからね。
中でもここでしか味わえないタンシチューは、
あ、そう、
一度食べると忘れられない記憶を舌に残します。
いやー、止まらんな。
私もタンなんてと思っていましたが、口に入れるとドヒソースという特別のソースにタンが包まれて、ほろほろと口の中で溶けていくような肉の味わいはこのタンシチューだけだと思います。
あ、得意な部位だけにうまいやろな。
ドビソースの味はデミグラスをもっと凝縮した深みのある味で、肉のサイズはフルサイズとシングルサイズがあります。
そうですか。
私はフルサイズが食べきれないので、
はい、
いつもシングルを食べています。
そんなんですか。
値段もシングルなら1200円なので、
うんうん、
ご飯をつけても1500円までです。
あ、よかった、はい、
さてこのタンシチューは隠れた名店で名品で、
はい、
梅田や東京のデパートの地下で買えるのですが、
あ、そうですか、
はい、うん、 ドビソースの味は店舗とは少し異なるので、やはり店舗が一番美味しいと思いました。思います。
そうでしょう、うん、
またこのタンシチューは2023年にボンドセレクションの金賞を受賞しました、
うんうん、
年々有名になり、私たち貧乏人がいつまで食べることができるのかと心配しています。
なるほど、はい、
うん、今なら OK、
はい、
もしも和歌山市内にお出かけの時にはお立ち寄りいただきたい名店です。
いいですね、行きたいですね。
名前がフライヤ
ー
ですね、
はい、
和歌山市内のフライヤーでございます、
うん、
カタカナでフライヤー、
はい、でお友達は元気になったんでしょうね。
そうです ね、
多分ね、はい、これ食べて嫌がる人はないでしょう、
はい、ちょっとそこはちょっと書いてるのか分かんないですけど、いいす、ね、また最近店舗も建て替え、外からはレストランとは分からない洒落たレンガ造りの建物になりましたが、
そうですか、
味も値段も昔のままです、
はい、
おすすめの席は2階の窓際のカウンター席です。2階の窓から見える大きな公園は静かでとても穏やかな気持ちで美味しく食事ができます、うん、お越しの際には店員さんへ2階の窓際でとお申し出ください。
なるほど、まあ、予約しておいた方がいいと。
いや、どうなんだろうな、うん、予約できんのかな、
ね、できたらできたりやりたいですね、はいはい、
ここでフライヤーのタンシチューフルサイズの写真を添付しますと要はタカさんはあのシングルやったんかな、これか、
お出ますか、お、
おお、これうまそうですね。
これはすごい、
確かに量がすごいですね。
これは
で上にかかってるのがそのドビソースっていう
でしょ
う、ね、ちょっとこう小豆色ですよね、ドビソース
紫がかった小豆ですね、ダイナゴンですね。
で向こうの方に見えるのが、これパセリか
ね、えそうでしょうね。
で横に なんかスパゲティみたいなのがあって、うん、
あ
ね、あのワンプレートにね、
はいはいはいはい、
で同じプレートの左側に、
うんうん、
これたくあんか
なんかたくあん色のもんですね、
ねえ、たくあん細く切ったみたいな。
あ、
で向こうの奥の方にあるお皿に白米、
結構白米がしっかりしてますね、量が、ね、
まあ、これフルサイズやからね、まあ、ちょっと高いんかもしれないですけど、そのタンシチューは、
これはうまそうやな、
これはちょっとね、
そうです、
腹減ってきましたね、
またまた、
はい、でもさて、お腹もいっぱいになり、
なったでしょう、そら、
はい、私たち3人は車で宿利温泉に向かいました。
はい、
場所は国道371号線の橋本市の玉川橋と高野山の真ん中ぐらいにあります、
はい、
ルートは和歌山市からなので高野山越えも考えましたが、うん、積雪を考えて、
なるほど、
安全な九度山から迂回することにしました、
はい、
九度山から県道の102号で、
うん、
国道371号への合流点へ向かいます、
うんうんうん、
道は狭くて大きな落石を頻繁に見かけます
、はい、
踏むとタイヤがバーストするので、
はい、
踏まないように進みます。
あ、
右手の綺麗な川には、
うん、
流れてそこに落ち着いた巨石が多く、
はいはい、
宝石のようなカワセミを頻繁に見かけます。
そうですか、
鳥ですね、
はい、そうですね。
国道371号線に合流してからも険しい道が続きますが、うん、落石は少なく、
うん、
道を進み宿利温泉に到着。
よかった、はい、
この宿利温泉の特徴は、うん、源泉かけ流し、
あ、
しかも湧き出たお湯は加熱や冷ますことなく湯船へ到着します。つまり温泉が地上に出た状態のままの温泉です。
なんと
お客さんは土曜日なのに私たち3人のみ。
へえ、ちょっと気の毒やな
考えるとこんな険しい山道はお年寄りやおばちゃんの運転では無理です。
ああ、まあその辺がね、
露天風呂は直径が3メートルくらいの小ささで、
はい、
入る人が都度蓋を外して入ります。
あ、なるほど、はい、
葉っぱや雪が入らないように蓋があるようです
面白い、
ね、面白いですね。湧き出たそのままのお湯はそれほど熱くはないのですが、
うんうん、
体が温まります、
はいはい、
秘境の中の隠れた温泉はまだまだ存在するので、
はい、
また探して訪れようと思っています。いい
ですね。
いやね、秘境の温泉は確かに
面白
いですね。この
フライヤーさんのね、タンと温泉ですね。
ねえ、
たまりません。
これもう一回見ておきましょう、写真。
もういいわ。あ、おうまそうやな。
これだからシングルは多分これ1枚だけってことかな、
ね、3枚ついてます
ね。フルサイズは3枚ですね、
やっぱ大きいもんですね。下って分かって
そんなでかいか、
でかいんでしょう、あんまり食べたことないもんやから
ね、はい、あのだから仙台が有名ですよね。
あ、まあね、どこ行ってもありますけどね、
で、はい、僕ら一回文雄君とあの北見さんとあとオリーブさん4人でね、仙台水取材行った時、確か、
はいはい、
なんかあの青葉通りかなんか商店街のね、はい、タン屋さんで食べた記憶が
あります
ね。ありますね、はい、あれ以来なんか
以来ですね、
あんまりこのタンっていうのは食べてない気がしますね。
ちょっとこっちに負けたような気がしますね。
はい、
まあ、わかりませんけど、はい、
そうですね、まあ、また皆さんよかったらこのフライヤー、はい、あと温泉の宿り温泉行ってみてください。
これも
宿り温泉ちょっと行きにくそうですけどね。
行きにくいけどもちょっとお金で買えるような感じがします
ね。そうですね、まあ、あのスタッドレスとか履いてたらもしかしたら、その高野さんね、はい、声でもいいんかなとか思いましたけど、
まあ、シーズンも選んで、
そうですね、
自分の技量も選んで、
そうですね、
事故のないように、
はい、お願いします、
お願いします、はい、
はい、というわけで十里宇治島タカさん、ありがとうございました。
もうちょっと聞いてって疲れましたね。ありがとうございます。
はい、あの、はい、旅した気分になりました。
いやー、本当単の旅です。
はい、はい、あ、オフィス井口さん
です。あ、待ってました、はい、
久しぶりですね。
井口さんしばらくお休みでしたね、
はい、本題に入る前に、体調は良くなっていますが、
あ、よかった、
体調が良くなると高専の後期試験の問題を作成して成績評価をしなければならないので学校の仕事に追われています。
あ、まあ、プロの方はこういうことですね、
うん、無理せず休むのは当たり前であり、
うん、
重要なことですが、
はい、
休むタイミングも重要だと感じています。
まあ、それはそうですね。
あと JOBBB は赤字が続いていてギャラ未払い問題が残されています、
はい、
いつ倒産してもおかしくないです、
はい、
緊張感を持って経営しましょう。
そうです
か、はいはい、という温かい温かい、
はい、
ご指摘を、
ご指摘です。ありがとうございます。
本題です。
はい、行きましょう。
はい、2024年9月21日これ去年の話ですね、
うん、24年と書いてましたね、
はい、うん、阪神神戸三宮駅から賢島駅まで貸切団体に乗って移動しました。
ああ、なんとなんと、はい、
はい、で例のごとく、
はい、
YouTube チャンネル島風鉄道チャンネルで、
はい、
動画が公開されておりまして、
側面展望やった
かな、側面展望でした ね、 あの事前に見ました、
はい、
神戸三宮駅から伊勢市駅までの車窓動画、はい、もうあのバンバンホームの人の顔が映っててね、
はいはいはい、
あ、今時珍しい
で
と思いました。
あの、まあ、もうあの一言だから樋口さん大丈夫かいなとね、あの心配しております。
そうですね、ちょっと隠した方がいいかなとか
気をつけてください。
思いました、
はい
はい、そして、伊勢市駅に、その貸切団体、貸切団体ですあれかな、またあの何かどっかの、
う
ん、ツアーに参加されたんですかね。
ちゃいますか、樋口さんこのツアーうまいこと利用してますからね、はい、
なかなか個人でその貸し切り電車は無理ですからね。
いや、
あ、ちなみにあの半壊電車ね、あのちょっと調べたらね、あの6万円で貸し切り電車できるらしいですね。
そうですか、
あのあっちの
あの古いやつ、
いや、いや、あの昭和8年とかじゃなくて、
普通のやつ、
はい、あの普通の、まあ、ノーマルタイプで基本料金6万円 で、
そうですか、
だから樋口さんも6万円出したら、
なるほど、
天王寺駅前駅から、
うん、
あれか、あのあっちの堺の、あのどこでしたっけ、
うんうん、
あの堺どん付きの駅で、
分かる分かる、
はい、でまたそこから往復で、
なるほど、
天王寺駅前駅まで、
あ、
その基本料金6万円なんで、
お
税込みで一人で行けますよ。
あ、そうです、
やろうと思ったらね、
樋口さん一人が側面展望してはって、
まあ、前面展望もね、せっかくやから
なんかちょっと運転手さんも不気味な感じしはるんでしょ
うね、うん、まあ、けどなんかあのそういう撮影とかの場合はまた別途相談が必要みたいなことも書いてたと思うんですけど、まあ、あの一応大阪の鎮電も、
はい、
あの貸し切りはできるみたいです。まあまあ要相談みたいな感じですけど、
はい、
あ、ちなみにこの伊勢市駅の写真ですね、
はい、
これ時刻表ですね。
あ、そうですね、
はい、
ちょっと見えにくかったですか、
はい、そうですね、はい、あ、であの 液晶の画面故障ですね。
ねえ、こんなことがあるんですね。
名古屋亀山方面は下でご案内しておりますと、はい、あの名古屋亀山方面が故障中。
なるほど。
この貼り方が養生テープでなんか、ね、結構適当に貼ってますね。
適当に貼ってるけどよう分かります
ね。よう分かりますね、はい、あの右の方の三宮線の方はちゃんと
電気ついてますね、
はい、の綺麗なこの液晶画面ですね。
そうですね。
あのおしゃれというか
ちょっとクラシックな感じ
がしますね。そうですね。あで下で
ちゃんと
書いてる、はい、名古屋方面の時刻表はまあ表示されているということ
です、ね、この辺までまあ丁寧に撮影していただいて、
そうです、ありがとうございます、はい、伊勢市駅から賢島駅まで集い天さんに乗りました。
あ、そんなある
んですか、集い天さん
で、まあ、そういう愛称の列車じゃないですか、はい、
集い天さんの車窓動画、これ見ました、
はい、
集い車内の写真、
はい、
これちょっとリスナーさんごめんなさい見えないんですけど、はい、ちょっと僕らだけ、はい、4枚あります、
はい、
これが集い天さんです。
運転席ですね。
運転席を模した席やな。
あ、そうか、これでこれ
これで実際、
いやいや、これどうなるんかいな。
こんなゲームセンターちゃうねん
か。いや、まあ、ゲームセンターにしたらクラシックなね、
はい、あ、書いてません、集いって。
あ、そうですか。
ワイワイトレイン集い、コントロールパネルに可愛いコントロールパネルですけどね。
あ、いいですね。
速度計でひらがなで書いてます
ね。はいはいはい、これは面白いですね。一見ちょっと迫力のあるコントローラーがあったりしてね。
ですね。
わかりました。
子供運転台らしいです。
わかりました。
子供運転台操作法、
わかりました、
はい、
はい、
あで天さんのお話っていうのが
あるんですね。
パネル展示が
海女さんの天さんですね、
はいはい、太平洋を一望する景勝地に立つ磯笛岬展望台、ここには天と漁師の秘伝物語からその名がついたというツバスの鐘があり、鳴らすと幸運と出世に恵まれると言われています。なんでその秘伝物語から幸運と出世なんでしょうか。秘伝ってあれでしょ、
ね、うん、
悲しい物語でしょ。そんな幸運と出世関係ないじゃないですか、
うん、まあそれは言ってみて分かります、
ね、そうですか、はいはい、すいません、あの判断早すぎました。
あ、
観光協会オリジナル、
はい、
伊勢市 PR キャラクター、
かわいい、
しまこさん、
かわいいですね、
こんなキャラクターがいるんですね。
面白いですね。
特技素潜り、海女さんですからね、性格がどうとか、
はいはい、
書いてますね。
鼻がかわいいですね、
うん、女性のキャラなんかな、
まあ、そうでしょうね、
はいはい、ありがとうございます、そして樋口さんのお便り、
はい、
賢島からエスパーニャクルーズに乗りました、はい、これ船ですね。
でしょうね、
はい、これも動画見ました、
はい、
なんか気持ち悪そうに海を航行してたなという感じです。はい、
予定だったかな。
いやいやいや、あのちゃんと動画撮ってありました。でエスパーニャクルーズの、
うん、
これ甲板の映像ですかね、
はいはい、
こんなあのでっかい人がいるんですね、
ね、
ひげ生やした男性が、ね、笛吹いてるのかな。
いかにもなんかスペインの
船員さん
っていう感じですよ ね、 すね、
人形が壊れるような行為はしないようにお願いいたしま す、 そうそうそうという船長が言ってますね。
はい、わ、はい、かりました、はい、
でこれが、まあ、これ帆船なんかな。
帆船を模してるんでしょうね。
あ、
うん、昔のこれは。
あでこれ今からこのスタッフが、
うん、
人形スタッフはこの帆船の方を下ろすとか、
まあ、そういうような設定、
その瞬間をこう、
はい、
こう
逆光、半逆光をうまいこと使ってね。
そうですね。
よくわかります
ね。あれこれがあの、うん、まあ、全面展望
ですね。そうです
ね。動画もこのアングルで、
はい、
はい、あの
続いてましたか。
そうです。
はい、
ですね、あ、結構狭いところを航行するんですね。ね、
なんか運河みたいなところです
よね、はい、まあこれ危険やと思うんですけど、うん、こんな狭いところこんなごっつい船行けるんですね。
うん、
へえ、面白いな。
はい。
お便り戻ります。
はい、
はい、これかな、最後は賢島駅から阪神神戸三宮駅までの車窓動画です。これ、ね、4時間ぐらいあってね。
あ、ご苦労さんでした。
全部は見れなかったですね。
あ、それはちょっと見る方がいいですね、
はい、あの 暗かったしね、夜やから。
そうですね、
はい、今週のボラボラネタ以上です。
ご苦労さんでございました。
今週の放送楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、あの皆さんよかったら、
はい、
島風鉄道チャンネル、もう僕空で言えるようになりましてね、もう毎週言ってたら、
ほんまですね、
島風鉄道チャンネルに行けばですね、はい、YouTube チャンネルなんですけど、
はい、
樋口さんが今おっしゃってる、
はい、
まあ、動画も、
はい、
見れます。今ちょっと、はい、ちょうどその4時間超えの動画、
あ、
これですね、
コマーシャル入ってましたね、
はい、ちょっとコマーシャル消しましたけど、
あの
音はこれが本編の音。
ああ、なんとなんと、
はい、向かいのホームに止まってるのも近鉄の車両かな。
でしょう、この色ね。
団体貸切列車 の車窓動画
なんと、うん、
はい、4時間10分12秒
ご苦労さんでした。
これを果たして全て見る人はいるんだよあろうか、
はいはい、
というわけで賢島発車で、
はい、
まあ、いろんな駅を経て、
ね、
最終的には神戸三宮
まで、
はい、これ到着そうですね、西宮から西宮のこれ駅のこれ今ホームで、
あー今ね、
まあ、バンバン人映ってますけど、
そうでしたね、
はい、でこっから、はい、神戸三宮まで、
はい、
今から電車が出発するということです
ね、はい、
はい、というような島風鉄道チャンネルもよかったら皆さん、
はい、
動画見てあげてください。
力作ぞろいです。
力作ですね本当、はい、最後まで見るのはちょっとおすすめはできません
そうですね、まあ、はい、それだけに昼食でも用意してね、
そうです、
ね、見た方がいいかも分かりませんね、はい、はい、
高橋克彦さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます、
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高橋克彦です、
はい、
これも覚えましたね。
覚えましたね、
はい、
はい、
やっぱ人間ずっと言ってると覚えるんですね。
あ、まあね、
僕ね剣道の、
うん、
あのなんか最初に言うなんか呪文みたいなのも覚えてるんですよ。
ああそう、すごいね。
ちょ今言うていいですか。
どうぞ。
剣道とは剣の理法の修練による人間形成の道である。なんかね軍国主義みたいなことずっと言わされてましたけど今僕何も見ずに言いましたから。
ああそうですか、
はい、やっぱ何でもね何回か言うとったら心にないことでもね覚えるっていうね。
ないのは言ってました
ねですね、それだからもうクビになったんですよ。
あ、
剣道は僕はね。
あ、まあいいじゃないですか、
はい、いいですよ、はい、クビになってよかったです、
うん、
あ、高重さんの話ですね、ちょっと待ってください。高重さんも確か剣道されてましたよね。
確かにあの方もそういうような、
ね、剣道つながりですね。
つながりがありますね、
はい、
野野さんとかね。
そうそうそう、
有名な方が
そうですよ。剣道はね、はい、いろんな人がやってます、
はい、
寒さが続きます。
お、
大雪で大変な状況に置かれている方々もいらっしゃるかもしれません。
はい、
近畿地方でも積雪が報告されているようです。寒いと動きも鈍ります、
はい、
ちなみに今室温やっと16度になりまして、
まあ、50年ぶりに、
はい、エアコン様様です、
はい、
できるだけカロリーを無駄に消費しないようにするために、
うん、
そうなるものなのでしょうかあ、なるほど、寒いと動きも鈍るのはカロリー消費を抑えるため、
まあ、
あ、
そう言えますわな、
確かに、あ、かもしれないですね、
はいはい、
あるいは、
はい、
寒さゆえに必要以上のカロリーを取って脂肪を蓄えようとするのが人の本能でしょうか、
うんうんうん、
まあ、両方とも言えるかもしれないですね、
まあ、そうですね、はい、
いずれにしても私もそんな傾向のある一人です、
はいはい、
高橋さんですら冬になると動きにくくなる。
あの一本曲げたの
か、ね、そうですよね、はい、一本曲げたね、
はい、
運動量は少ないのにもかかわらず食べる量は普段より多め、うん、
お、
これみんなの悩みですよ。ビールなどアルコールの摂取をやめて、
はい、あ、やめはりました。
えらい、冷たいものも極力取らないようにしています。もう高重さんのあの、
うん、
アメリカとかね、
はいはいはい、
オーストラリアの時のなんか唯一の楽しみがなんかビールって言ってたのがすごい懐かしいんですけど。
ほんまですね。
覚えてるでしょ。
覚えてますね。卒業しはったみたいですね、
はい、やっぱ並大抵のあれじゃない、ね、精神力じゃないですよ。すごいと思います。
すごいですね、
はい、この時期は体を冷やさず、
はい、
できるだけ体温を高く維持しておくのが賢明、
はい、
うん、確かに熱いお湯に浸かったり、
はい、
熱いお湯に浸かり、
はい、
体を温めるものを飲み食いするのが一番です、
うん、
そういう意味ではもうビールなんか持ってのほかですよね
なるほど、はい、
それは僕は今言いました、
はい、
朝走るにもできるだけ人の少ない時間に人の少ない場所を選ぶようにしています。
あ、はいはい、
人口11万人の富田林でも、
はい、
朝走るランナーは少なからずいます。
そらそうでしょう。
最近多いですね、
ほろほ
ろ朝走ってる人、
うん、あ、あ、見ますね、
僕よう見ます。
そういえばね、
もうこんな格好で寒ないんかなって、まあ、あったかいんでしょうねやっぱ走ると、
うん、まあ、そうかも分かりません
、ね、いやいややっぱり、ね、体熱くなるんですよ。
そうですか。
コース上のどこかで時々顔を合わせるランナーもいます。
あ、ね、お互いランナー同士やっぱり仲あるんですね、はい、
彼ら彼女たちもまた毎朝走る人たちだと思います。
はい、
三重県伊勢伊賀市、
うん、
三重県伊賀市に住んでいた頃には、うん、他のランナーと遭遇することは極めて稀でした。
あ、そうでしたか、
むしろ野生の鹿やイノシシに会うことの方が多かった気がします、
うんうんう
ん、どんなとこなんですか、
う
ん、
いや、まあ、い
つあ、確かにありますよ。僕、ね、あの富山県 の、 あの立山か、
はい、
あの辺り行った時は猿の方があの人より多かったですからね。
なるほど、なるほど、
言うてる意味わかるかもしれない、
まあ、屋久島なんかもねそういうとこあり
ますよね。そうそうそうそう、
はい、
その、まあ、屋久島関係ないけどね、うん、その昔時々ランニング通勤をしていた頃、仕事を終えて帰りがけに大きな角を持ったメス鹿が飛び出してきて、心臓が飛び出し、心臓が飛び出しそうになったこともあります。近隣ではイノシシにぶつかって車のボンネットがへこんだなどの話もよく耳にしました。とにかく自然に囲まれた静かなフィールドを走るのが心地よかったのが伊賀市です。
なるほど。
富田林も少し走ればそういった環境もあるのですが、中途半端に都会的な部分もあって、そういう意味では都会の喧騒みたいなものが走るのに災いとなるような気がしています。まあ、だから朝の人の少ない時間に走るってことなんかな。
そうかもしれ
ませんね。はい、走る時間はランナーにとってある意味瞑想の時間。
お
ランニングが動く禅、
はい、
座禅の禅とも言われるゆえん。
そうですか。とてもよく分か
る。動く禅、
はい、
体は移動しているにせよ、
はい、
心は研ぎ澄まされ、
うん、
邪念を捨てるべき時間。
なんと
できるだけスローペースで心と体が対話する時間を持つことが必要です、
うん、いや必要
かもしれません。まあ、朝起きるの大変やなけど。
いやちょっとこれは真似できませんね。
うちにあの今セキセイインコのピッキーがいるんですけど、
うんうん、
あのピッキーいつも7時ぐらいにもうピーピーピーピー言うんですよ。
ああ、
まあ、ご飯くれと水くれと。
ああ、なるほど。
もうそれすらもしんどいですからね。ああ、もうピキもうちょい寝といてくれと思うんですけど。ああ、やっぱ動物ってこうルーティン大事らしくて、
ね、特に鳥はね。
そうなん、鳥はもうやっぱりね、うん、もう消化が異常に、まあ、いいというか、うん、悪いというか分かんないですけど。ああ、もうあの7時に起こされます ね、
はい、そうです
ね。それすらも僕は嫌なんで。
ああ、
はい、まあ、動物なんでしょうがないですけど。
まあそうですね、
まあ、絶対走れないです、
はい、まあ、誰も走る
よ、走れないです、
ね、とは言いませんよ。
時間や距離、
はい、
ペースやスピードは無視、
はいはい、
高重さんね、
はい、
足の向くまま気の向くまま あらゆるものから解き放たれた自分でいられることが何よりも大切です。
いや、まあ、そう言われても、うん、はい、まあ、高重さんだけの世界ですね。
そうですね、なんか
素人が
解き放たれるらしいですね。
いやいや、もうとにかくもうこたつです
ね、もう寒い時は布団ですよね、やっぱり。
今もそうですね、
ね、はい、こたつはうちないですけど、
はいはい、
寒さは間もなくピークを過ぎるでしょう、
はい、
皆さんもご自愛ください。
わかりました。
ということで、
ありがとうございます。
今年のチャレンジはアジア。
お、
3月にベトナム、カンボジア、タイを走る
予定と。あ、そうですか。気をつけてください。
3月やから、まあ、ちょうどいい気候なんかな。
そうです、向こうとしては ね走りやすいか分かりませんね、はい、
まあ、というような計画もされているアドベンチャーランナーの高重勝彦さんでした、
はい、いつも力作いいお便りありがとうございます、はい、
皆さんも高重さん応援してあげてください、
はい、みんなで盛り上げましょう。
あとはね、 NPO 法人の自転車活用推進研究会の小林さん、
はい、
もう僕この方も最後に会って何年経つかぐらい会ってないんですけど、
あ、ね、
はい、まあ、律儀にメールくれます ね、
もう本当ね、もう合致してますね、この会は、
はい
はい、
今回の目次と書いてますね、
はい、
緊急リアル研究会にと書いてますね、
はいはい、
新年会やります、
うん、
2024年度第8回自転車活用研究会、はい、新年会やります、
はいはい、
2月22日は若狭湾サイクリングルート試走会、は
あ、
高浜町ゲートウェイ施設完成と書いてますね、
はいはいはい、
あの若狭ってことは福井ですか。
そうでしょう ね
最近福井なんか、ね、はい、僕も行きましたし。
あ、なるほど、ね、
ちょっと燃えてますね。
なるほど、なるほど、
はい、
ダニアさんがね、
はい、
福井ですの方です
ね。そうそうそう、
おじいちゃんがね、
あの熊川塾、
そう、
僕ちょっと行ったんですけど、
近くの、ね、
熊川塾行ったんですよ、
はい、
僕。
ああ、分かります。
端から端まで、ね、そうそう、
はい、
あの曲がりが面白かったです。
あ、なるほど、ね、
曲がり、あの
なるほど、一歩曲がりですね。
そうそう、
はい、
っていうような、まあ、いろいろ情報発信、
はい、ありがとうございます、
まあ、特に自転車の、まあ、うん、社会での役割とか、
はいはい、
あの適正な、ね、こう自転車の使われ方とか、はい、まあ、そういうことの普及促進をされてる、
はい、結構堅い団体
です。いや、これいいことをされてると思いますよ、うん、
そうです、
はい、という、自活権、
はい、
小林さんありがとうございます。
毎度ありがとうございます。
そしてですね、オフィス名の鈴木さんからいただきました。あ、
のこと
あのね、はい、福井に関することなんですよ。
福井時々ありますね、
はい
はい、
第40回福井桜祭り開催。
あ、聞いたことあるな、はい、
はい、
うん、
立春が過ぎた途端日本中が寒波に襲われております、はい、皆様お元気ですか。
ありがとうございます。
今日は桜にはちょっと早いですが福井桜祭り開催の案内をさせていただきます、
はい、
福井の桜の開花予想は4月1日だそうです。
はい、分かりました、
春の訪れが待ち遠しい、
はい、
ということで、
はい、
今回 の、 そのお祭りなんですけど、
はい、
日本桜名所100選
お
アスワ川、
あアスワ川ね、はい、
桜並木、
あ、はい、
天、そしてアスワ山、
はい、
第40回福井桜祭り開催、
はいはいはい、
これが、今年2025年の3月22日から4月6日の16日間、
うん、
ということです。
ああ福井でアスワ言ったらねすごく有名な
ところ、はい、あそうですか、
はい、
これアスワって読むんですね。
そうなんですよね。
これ読めないですねこれ普通はね。
ほんまですね、ほんまですね、はい、僕高校の時の同級生が、
はい、あ
清水さんちがやはって、
はい、
その方に案内してもらったことがあります。
あこの思い出しました。
アスワの川のところとか山とかをね、はい、いいとこですよ、
はいはい、福井桜祭りはアスワ川とアスワ山を中心に、うん、福井市内の桜が一斉に、
うん、
薄紅色って読むかな、
うんうんうん
に咲き誇り、
はい、
春の訪れを告げる風物詩となっています。
はい、
会場のアスワ川は、
はい、
JR 福井駅から徒歩10分、
はい
という福井の中心市街地にあり
本当真ん中ですよね、
うん、気軽に桜をお楽しみいただけます、
うんうん、
また阿諏訪川の阿諏訪山の阿諏訪神社に植えられた樹齢380年以上とされるしだれ桜は圧巻です、うんうんうん、なんか写真があるみたいなのでちょっと見てみましょうか、
はいはいはい、超有名な桜ですけどね。
あそうなんですか、はい、これかな。
おっと
あまあ、これの どれかですね。
並木になってるん
ですね。これすごいですね。これあの大きな川でちょっと蛇行してるんですけど、
面白い
ですね、そこにあの橋が2本かかってて、
そこういう写真が綺麗になりましたね。
そうですね。で向こうの方に見えるのがこう山ですね。
山もありますね。
はい、でまあその川沿いに、
はい、
めちゃくちゃ綺麗な桜ですねこれ。
ちょっと紫色になってます
ね。ねえ桜で傘作ったみたいな。
あなるほど。
すごい綺麗ですね。
うまい。
あ。大黒屋本舗 の、
あなんとなんと
あの看板
あほんまです、
ね、ライライ軒の
あライライ
中華料理屋さんですかね。
かもしれませんね、
まあ、多分福井市の人が聞いたらああ
ここかと分かるんでしょう、
ね、分かるんでしょう、ねまあ、そういう写真があります、
はい
はい。阿諏訪川阿諏山阿諏訪山の桜は震災を経て復興した福井市を、
うん、
市民自らが誇りに思えるようにと、はい、昭和28年に市民自らの手により植樹され現在の美しい桜並木が生まれました。
あなるほど。
特に全長約 2.2 キロ600本の壮大な阿諏訪川の桜並木はまるで桜のトンネルのよう、うん
はいはい、
夜はさまざまな色にライトアップされ、うん、昼とはまた違った幻想的な世界を作り出しています。
福井大地震すごかったですからね。
あそうなんですか。
ものすごい地震でした。
昭和28年の前にあった、
はい、小学校6年の時かなんかね、
うん、
僕も近くに住んでましたから、
はい、
大きな地震生まれて初めてね。
へ
もうそれこそトランポリンみたいなもん地面の上ぴょんぴょん飛び上がるぐらいよう出ましたですね。
なるほど。
思い出しました、ま
あ、その震災の復興のシンボルなんですね、
はい、デパートが潰れてね、
あ
もう大変だったですよ。
なるほど、
はい、
なお会期中の3月30日には全国から約1万5000人が参加し、
うん、
福井の桜の名所を駆け抜ける
駆け抜ける
福井桜マラソン2025も開催されますと。
そうですか。へえ先ほどのちょっと一本負けたの
ね。そうですよ高重さん
が参加 していただけそうな
そうね、マラソンですね、
はい、これを行きになるかどうか分かりません、
はいはい。第40回福井桜祭りは3月22日から4月6日まで16日間、
はいはい
開催場所が福井市内各所となっております、
はいはい、
参加料は、一部有料コンテンツを除いて、うんまあ、基本無料ということですね、う
ん、福井って意外と隠れた名所がいろいろあるところですよね、うん、この際一遍チャンス行ってみは
ったらどうでしょう。そうですね、はい、JR 福井駅下車徒歩約10分、とか、あとは車でも行けるみたいです ね、
そうですね。
北陸自動車道福井 IC より車で約、まあ、15分とか書いておりますね、
はいはい
はい。まあ詳しいこと知りたい方は福井桜祭りで検索してくださいということでございます、
はいはい、ありがとうございました。いい、はい、あのお便りでした
ですね。そうですね、
はい、
あとね、
はい、
もう一個なんですが、まあ、これも簡単にその、はい、また同じく鈴木さんからいただいたんですけど、
鈴木さんありがとうございます。いつもいい
フェスティバルプラザ第14回中之島センベロ開催の、まあ、ちょっと高重さんにはちょっと あんまり言いたくないんですけど、あ
そうですね、
はい、せんべろ開催のご案内ということでございまして、こちら2月8日から、
うん、
3月9日と、
はいは
い、いうことですね。これもね、なんかイメージ画像がなんかあるんですよ、うん、こんなんですね。
ああ面白い、
はい、
なんかうなぎがなんか食べとるみたいな。
これね、多分ね、淀川のうなぎじゃなくて、これ多分蛇ですね。
蛇ですか。
今年蛇、
蛇年ですか。
江戸が蛇年なんで、
なんかガブガブとビール飲んでおりますね。
ちょっとアル中蛇みたいな感じなんですけど。なるほど、
ある蛇ですか、
はいはい、一人でも一緒でも楽しい人とき、多分これ蛇がこれビール飲んでるイメージなんかな、
はい、
あのポスターの背景になんかビールの泡みたいなのも見えてますけど、はい、第14回中之島せんべろ2月8日から3月9日までということで、
はいはい、また興味を楽しみください。
そうですね、興味ある方また中之島せんべろで検索してください。
はい、
お便り以上ですかね。
ありがとうございます。
今週ちょっとあの水曜日あの、ね、お便りコーナー水曜日に収録してますんで、
うん、はい、
ちょっとあのもしね、あの
悪いけど
明日木曜日いただける方は、はいはい、次回の JOBBB での、はい、紹介ということになりますのでご了承ください。
はい、
はい、以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了。